はい、おはようございます。井上です。2023年4月5日今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、なぜファミレスで配膳ロボが急増しているのか、人手不足だけではない猫型ロボットの導入の背景というね、記事がありましたので、プレゼントオンラインの記事ですね、こちらがありましたので、それについてお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、番組のフォローとあとね、いいねとかねしていただけると非常にありがたいですというところで、この番組はですね、個人事業主、小規模事業者、中小企業経営者様向けにですね、ウェブマーケティング、 SNS マーケティングの集客手法だったりとか、経営や財務に関する情報、あと補助金情報とか時事ネタですね、それに対する考察など幅広い情報を、お届けする、朝の、音声配信番組となっておりますので、ぜひですね、引き続き継続して購読いただきたいなというふうに思っております。でプロフィールはね、概要欄の方に貼っときますので、そこからリンクからね確認をしていただければというふうに思います。で、今日ね、ファミレスの配膳ロボットっていうので、私もですね、最近本当ファミレスってほとんど行かないですよね。行かなくなっちゃったんですよね。でこの前たまたまですね、1ヶ月ぐらい前かな、たまたまお昼にですね、ガストに行ったんですね。そしたらロボットで配膳をして、そこで初めて知ったんですよ。ロボット配膳やってて全然知らなくて、でやってて、ああこんな配膳やってるんだっていうのは思ったぐらいだったんですね。で、あと他の、あとワンカルビっていう、関西圏を中心に、今全国展開してますけれども、焼肉チェーンとかでも、一部そういうのが入ってて、ああ最近こういうの増えてんだっていうふうにはね、ちょっと思ってはいたんですけれども、でこう今ね、この記事を見ていて、ガストはあのスカイラググループだけで3000台、この1年で3000台で、全体7割にぶっ込んだみたいですね。これすごいですよね。で、結局これ、ガスト、スカイラグループの導入の目的は、労働時間の削減ではないっていうふうに言ってるんですね。要は、ただ単純に届ける部分で、人がいないから届ける部分っていうところの目的ではなくて、要は働いてるスタッフの業務量軽減っていうところ、あとは、そういうところは目的みたいですね。単純に労働時間の削減というよりも、業務量の低減っていうような狙いがあったみたいですね。で、これ、どういうことかというと、ファミレスとか飲食店のサービス業ってめっちゃ大変じゃないですか。で、やることも結構多いわけですよ。で、やっぱり限られた中での利益を出していかなければいけないってなってくると、お店側として頑張れるのって、店長の裁量で頑張れるのって、と利益を出そうと思った時にね、頑張れるのって、原価と人件しかないんですよ、ぶっちゃけた話。だって広告販促とかってもうほとんど年間決まってるし、固定費決まってるしみたいな感じになってくると、もう店長レベルでね、お店レベルの裁量で、利益をコントロールできるって言ったら、もう結局人件費か原価しかないんですよ。原価ってもうだっていじれないじゃないですか。ってなってくると、もう結局人件費って話になってきちゃうんですよ。で、そんな人件費もすでに飲食とかね、こうチェーン店系の飲食ってもう限界値までもう、なんていうのかな、合理化しすぎちゃってるんですよ。だからもうこれ以上絞れないという状況まで来ているっていうところなんですよね。で、そんな中でさらにね、効率化を求めてロボット入れてみたいなことやっていくと、おそらく、多分スカイラグ側の認識としては、これ以上やったら働く人 いなくなるぞと。で、全部は全部ロボットで代替できるわけではないので、当然人の力ってのは絶対必要ですから。だから、要は労働環境を改善するっていう意味合いで、例えば今の労働時間を担保しつつ、その分業務量を減らすっていう多分狙いっぽいんですよね、記事を見ていると。だから、結局飲食店大変だから、避けられちゃうわけじゃないですか。敬遠されちゃうわけですよ。だけどそうじゃなくて、比較的業務量が安定しているような形にすれば、その人手不足っていう部分、敬遠される部分が解消されるんじゃないかなっていう狙いがあったみたいなんですね。で、結局その記事の中で従業員に起きた劇的な効果っていうところで、配膳をロボットが肩代わりすることによって従業員の身体的負担を減らせます。実際にドリンクバーやトイレチェックの回数を増やせ、ピークタイムの準備を早めにできるようになりました。狙いはお客様の満足度向上で労働時間削減ではありません。言ってますよね。このためロボット導入と伴ってフロア担当のスタッフ数は減らしていませんし、今後もその予定はありませんというところで、で導入店のデータを見ると、従業員の歩数が 42% だったらすごいですよね。ほぼ6割、4割減ったってことですよね。すごくないですかって、歩く数が4割減るって結構な量だと思いますよ。で、フロアスタッフの多い時で1日1万歩以上になるそうで、それがほぼ半減というのはかなり楽。確かにそうですよね。半分だったら結構楽だなっていうところはあります。で、片付けの完了時間も 35% 短くなった。だから結果として、そのロボットを入れたことによってね、人を減らすんじゃなくて、単純にロボットをオンさせて、その届けるって業務を代替させた結果、 効率が上がってるってことなんですよね。もうやっぱすごいなっていうところですよね。で、またディナーや、ランチやディナーのこの時間帯の客数をロボット導入店と非導入店で比較すると 7.5% 客数が増えていると。だから処理数が上がってるってことですよね。客要は、ピークタイムの要は客数が増えたってことは、その、なんかダイニングの回転率が上がってるってことになるから、やっぱ導入効果ってあるわけなんですよね。だから書いてありますね。で、ロボットと人間の良い分業ということで、サービススタッフのストレス軽減という効果もあるというところですね。ありますよね。ファミリーレストランなどはカジュアルな飲食店では、従業員に失礼な態度を取る人はたまに見かけ、たまにじゃねえんじゃねえかなと思うんですけどね。お客様は神様だと思ってるんだろうか、ベテランの従業員はそれでも日本も対応しているが、それでは辛いなと、辛いだろうなと。ロボットはそうした負担を軽減する効果がある。確かにそうなんですよね。飲食店って結局、その、なんていうんかな、結構その、あれなんですよね。その、販売している商品の価格帯によって客層ってやっぱ変わってくるんですよ。で、すごい高級店にむちゃくちゃいいお客さんって基本来ないんですよね。だから結構お客さんの質が悪いのって、やっぱその、申し訳ないけど、店の価格に比例する節っていうのはやっぱあるわけなんですよ。だから、ガストとかそういったファミレス系っていうのは、当然客、そういうお客さんが確率的に増えちゃうのも仕方がない部分はあるんですけれども、まあ、そういった部分を軽減できるというのは大きいのかなっていうところはありますよね。あと何か言いたい人っているじゃないですか。一言言いたい人。それ言わなくてよくねっていう人も結構いるんですよね。うん。で、そういうのって結構、一人が言うのは一件かもしれないけど、スタッフで何時間も働いてるわけじゃないですか。それが何件か来るとやっぱり、ね、精神的に参っちゃうんですよね。だからそういうのもまあ防止できる効果っていうのは、まああるんかなと。で、ある意味だから、お客さんと直接接しなくていいっていうところもありますよね。うん、これだから配膳ロボットでやればいいしみたいな、トラブルがあること以外は別に、ね、接することがないので、無駄にお客さんとの接触を避けることができるっていうのも、まあ、ある意味メリットかなと。で、これなんでここまで進んでるかって言って、やっぱコロナの一件がでかいですよね。うん、まあ、いつまでアクリル板やるんだっていう話もありますけれども、ただあれによって今まではなんて言うんだろう、お客さん接客は人がやってみたいなところがあったけど、だけどなんかコロナを契機に、いや極力こう接触機会を減らしていった方が安全だよねみたいな風潮があったからこそ、今ねうまくこれでも導入できているのかなというふうに思います。で、ちなみにちょっと話ずれますけれども、なんかね、態度が悪いお客さんね、失礼な態度が取る人をたまに見かけるってあるんですけど、これね、やっぱりね、あれですよね、その中学か高校、まあ高校ぐらいの時かな、あの飲食店とかでのなんかバイトをなんかも義務付けた方がいいっすよね、学生とかでも。それとかなんかやった方がいいですよね。そういう仕事ついたことある人、だからサービス業やったことある人からすれば、まあ、どんだけ大変か分かってるので、あんまりあの失礼なこと言わないんですよね。大変だよねって思っちゃったりするから。むしろあと逆にね、やってるからこそ厳しい人も一部いますけれども、まあ、それはさておき、やっぱ大変なんですよね。だからそういうやったことある人間っていうのがね、やっぱね、あの増えてくればね、そう飲食店でしょうもないことっていうのはないんじゃないかなと思います。まあちょっと話それましたけれども、で、やはり今後ですね、こういったロボット化っていうのはね、結局高齢化進んでて少子化っていうことの話になってきた中でいくと、やっぱりもうこういうロボットっていうのはどんどん必要不可避になってくるのかなというふうに思ってきます。で、とはいえですね、多分こっからの流れとしては、その価格帯によって、これ以前も話したことあるんですけれども、値段によってね、業種業態とか価格帯によって、まあ、人が接客するのかロボットが接客するのかっていうのは多分積み分けが進むんじゃないかなっていうふうに思います。だから当然だって人がサービスするってことは付加価値に、ね、なってくる。今までは人がなんかいろんなことやってくれるのっていうのはなんかある意味当たり前だったと思うんですけど、多分それは今後はあの人がサービス提供するってことになってくる。それに人がやることに対して付加価値が多分ついてくる時代が来るんだろうなというふうに思ったりはします。で、あとはその飲食店とかでそのさらに合理化進めて、スタッフの数をね、さっきのそのカイラークのように減らすんじゃないっていうやり方でいくのであれば、もっともっと何なのかな、業務って効率化できると思うんですよね。スタッフの数そのままにしていけば、お店も当然綺麗になるし、結局ね、あの人件費削って運営してると店回るけど店汚くなるんですよね。で、結果お客さん減るんですよ。だけどこのね、スカイラークが今やってる、スカイラークグループがやってるような感じで、そのスタッフの数は減らさずに配膳の部分だけをロボットに代替させるぞって割り切って使うことによって、でお店の管理がすごくスムーズにいくようになったって事実があるわけじゃないですか。そうすると売り上げが伸びる、ね、現に 7.7% が比較的伸びてるってことがあるから、まあそういうふうにやっていくと、だから合理化できるところは徹底的に合理化するんだけれども、その人がサポートして効率よく回すところ、人がやるべきところっていうのは人がやっぱやっていくっていうふうにしてた方がいいのかなと。ただその人がやるべきところっていうのはロボットでは代替できないところだ、さっき言ったその 店のちょっと片付けとか、そういった次の準備とか、そういった部分っていうのをやってたらいいのかなと思います。あとはもう決済は全部キャッシュレスにした方がいいですよね。ちょっと話はそれますけど、まあ、それるのかな、わかんないけど、ハマ寿司とか、まあ、スシローとかもそうなんだけれども、今ってもうほとんどタッチパネルでこう注文するじゃないですか。で、ワンウェイ型の、やつ、取るやつ、回ってるやつじゃなくて、例えばハマ寿司とかか。ハマ寿司とかって注文したら、ベルトコンベアでビューンとね、特急レーンで全部届くようになってるところが最近多いじゃないですか。で、あれめちゃめちゃ効率いいし、ロスも多分少なくなると思うんですよ。で、そんな中で、唯一もったりなと思うのが、決済までキャッシュレスにやりきったら、めちゃめちゃ効率いいと思うんですよ。で、スシローとかって、お皿カウントする人は当然いるわけですね。回ってるやつがあるから。だからお皿カウントする人の労力がいるんだけど、ハマ寿司の場合っていうのはそれがないわけですよ。で、もう全部届いたものをカウントしてるから。だから、決済もその場でできれば、めちゃめちゃ効率よくなるんだけど、それやらないんですよね。なぜか前哨さん、前哨さんっていうか、ハマ寿司は、レジは人がやらなきゃいけないルールになってて、そこもキャッシュレスにしたらめちゃめちゃ効率いいのになと、いうふうにちょっと思ったりするんですけどね。まぁ、ちょっと話はそれましたが。まぁ、とにかくですね、今後、こういった形でロボットっていうものの配膳っていうのがどんどんどんどん増えていくんだろうな、というふうに思います。で、同時にキャッシュレスも進んでいって、すごく効率化。で、結局キャッシュレスやることによって、よく、ちょっと話しとれちゃいますけど、それすぎかな、とかあるんですけど、手数料が取られるっていうじゃないですか。ね、だけど手数料が取られたとて、それ以上に経費の部分が労働時間の部分でカットができれば、コストは全然人件費が高いですからね、全然安かったりするんですけどね。であと、なんだ、キャッシュレス決済の比率が高まってきて、その店舗のキャッシュが確かに悪くなるのも事実です。それはもう今度は決済事業者側の支払いサイトの話になってくるので、そこもやっぱりなんかね、もっと例えば翌日入金とかね、翌々日入金、どちらかというと現金に近いような形で運用するような形にした方がいいような気はしますけどね。そしたらもっと、導入するメリットっていうのが出てくるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと話はね、あっちでこっちでしちゃいましたけれども、今日はですね、ファミレスで配膳ロボットが急増している人手不足ではない、猫型ロボットの導入の背景というところで、プレジェントオンラインの記事がありましたので、ちょっとね、それについて思ったことをお話をさせていただきました。この番組はね、繰り返しになりますけれども、個人事業の市場規模事業者、中小企業経営者向けに、ウェブマーケティング、SNS マーケティング、集客手法、経営財務に関する情報、補助金情報、時事ネタ、などのに対する考察など幅広い情報を配信する番組です。まあ、私の単純に雑談番組というところでありますので、もしね、気に入っていただいたらフォローしていただければな、ぜひフォローをお願いしますというところと、あとね、フォローもお願いします。あと、時折ライブとかもやってきますので、ぜひね、引き続き、ご視聴いただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、4月5日ですね、今朝の配信は以上とさせていただきます。